常任委員会審査報告15ページ。予算決算常任委員会。議案第61号、令和6年度小松市一般会計補正予算第3号について。企業誘致推進費55万円。小松駅東地区複合ビルオフィスフロアの募集にかかる自治体企業マッチングイベントの出展料です。オフィスの誘致にあたってはコンテンツ産業なども視野に入れ、小松市のさらなるにぎわい創出につなげてほしいとの意見がありました。議案第72号、令和5年度小松市歳入歳出決算の認定について。小松もしもしセンター運営費3306万5千円。FAQ システムを活用した視聴者コールセンターの運営業務委託料です。令和5年度から3年間の長期継続契約を締結しており、令和5年度委託料は物価高や人件費高を受け、令和4年度より約600万円増額したとのことです。昨年度の総電話受付件数は約4万2000件であり、そのうちの約1万件については、もしもしセンターで問い合わせに対する回答を完了しており、職員の業務負担の軽減になっているとのことです。現状の電話問い合わせでは、利用時間が平日の日中に限られることから、市民の利便性向上と経費削減を図るため、音声 AI など AI 活用の検討を求めました。消防施設費のうち一般経費3611万1000円。消防本部庁舎や消防団拠点施設の施設修繕などの維持管理費、消防車両や機械器具などの維持管理費であり、これまでも消防の資機材導入のために優先順位の高いものから計画的に予算要求されているとのことです。現在、本市の災害支援車は中消防署に1台配備されているとのことですが、自然災害が頻発化し、活動が長期化するケースなどを考慮して、災害時に必要となる新型車両等の調査を行い、十分な装備や規模の車両配備ができるよう検討を求めました。また、消防団総合訓練について、今年度は台風の影響により中止となりましたが、その際にも各分団が練習してきたポンプ車奏法の成果を発揮できる場を確保するなど、実施方法について若い団員の意見も踏まえ、消防団とも協議の上検討を求めました。心の電話相談費121万8千円。主に年間354日開設している心の電話相談の運用に関する相談員の社勤であり、令和5年度は2455件の相談に対応しているとのことです。悩んでいる人に対して、周りの人がサポートできる体制に持っていけるよう、より一層の啓発に取り組んでほしいとの意見がありました。訪問型サービス事業費1256万1000円。要支援者等が利用する訪問介護、生活援助のサービス給付です。そのうち地域サポートクラブによる生活援助については、地域の住民の支え合いの取り組みで、日常の買い物や掃除、ゴミ出しなどの支援を行うものです。利用者は約100人。協力会員のサポーターは128人とのことです。地域にサポートできる方がいるということは、とても良いことであり、強い地域になると思うので、少なくても一つの町に必ず一人二人はいるというくらいの高い目標を持って、サポーターの拡大に努めてほしいとの意見がありました。福祉ボランティア推進費87万2000円。 ボランティアグループ連絡協議会及び登録団体の活動を支援するため助成しているものです。登録団体は独居高齢者向けや一般者向けのボランティアグループ、サークル等9団体あり、おのおの活動しているとのことです。ボランティア団体には、障害のある方に対して活動を行う上で、障害の特性等を学ぶための研修をしてほしいとの意見がありました。地域連携型子ども食堂支援費、65万円。令和5年度の新規事業で、地域と連携して活動する子ども食堂の実施にかかる経費の補助制度です。開設及び運営にかかる経費について、食材料費のほか、消耗品費や燃料費、使用料、損害保険料、備品購入費などを対象とし、20万円の範囲であれば全額を補助するものです。子ども食堂がその取り組みに必要としている補助を受け、地域に根ざした活動が継続していけるよう、また各団体の個別性を尊重した、より柔軟できめ細やかな対応を望む声がありました。学校給食運営費、2億6,931万1,000円。小中学校における学校給食調理業務を平成27年度から民間委託しているものです。令和5年度については、4年度に比べて新たに2校の民間委託を行ったものです。一部の委員から学校給食調理業務の民間委託に反対する意見がありました。未来教育推進基金積立金7,400万5,000円。年額4,000万円については、ギガスクール推進のための学習用タブレットの更新を見据え、購入費用の一部を基金として5年間分、また、年額3,400万円については、児童・生徒用デジタル教材を継続的に利用するため、それぞれ積み立てするものです。ギガ第2期の端末の購入については、現在使用している Windows にとらわれず、いろいろな端末、OS の中から、児童・生徒にとってより適切なものを選定することを求めました。私立高校活性化推進費360万8,000円。主なものとして美術の特別講師である洋画家への借金のほか AI 型学習アプリや授業支援アプリの使用料です。私立高校の魅力をさらに高めるため漫画やイラスト等特色ある学科を設置することや人気キャラクターのデザイナーとのタイアップ事業等新たな取り組みを検討してほしいとの意見がありました。九谷焼ブランド推進費2,771万1,000円。能美市との連携事業である九谷焼の芸術祭、九谷ズムの開催や地域おこし協力隊による九谷焼の復興などにかかる費用です。今後は能美市に加え、赤江に力を入れている加賀市も交えて、三市で九谷焼の振興に力を入れてほしいとの意見がありました。定住促進費、6,948万6,000円。小松市への定住を図ることを目的に、一定の条件のもと、住宅を新築や購入される方などに対し交付する奨励金や補助金です。近年の建築費の高騰に対応するため、補助額を上げるべきではないかとの意見がありました。また、財源の一部が国からの交付金であるため、交付金額のさらなる増額を国に強く要望すべきであるとの意見がありました。農業者物価高騰対策支援費、821万7,000円。肥料高騰対策に対する支援費です。ガソリン代をはじめとする様々な物価の高騰により、農業者は厳しい状況が続いているため、来期の春越えに対する補助を強く期待しているとの意見がありました。 クリーンセンター管理運営費4億2462万2000円、およびリサイクルセンター最終処分場管理運営費2億2128万3000円、エコロジーパーク小松の管理運営委託にかかる費用です。現在エコロジーパーク小松へのゴミの持ち込みは月曜日から土曜日ですが、利用者の利便性を考慮し、また近隣自治体は日曜日に運営しているところも多くあることから、小松市も日曜日に運営する日を設けてほしいとの意見がありました。その他として、宇津木町で栽培している妙高柿について、とても素晴らしく全国的な販売が期待できるものなので、栽培本数を増やすことや商品開発の支援などに対し予算をつけ全面的に支援すべきとの意見がありました。議案第15号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。令和5年度決算に基づく健全化判断比率は、実質公債費比率 11.3%、将来負担比率 102.1% と、前年度よりおのおの 0.4 ポイント、10.2 ポイント改善しているとのことです。また、公営企業会計の指標となる資金不足比率は、いずれの会計においても資金不足がないため、該当なしとの報告がありました。令和5年度決算については、実質収支黒字額の増加や基金残高の増加、全会計における資債残高の前年度比約50億円減少など良好な財政状況であり、今後も引き続き明るく賑やかな街づくりのため、次の時代の成長に向けた投資も行いながら、健全な財政運営に努めてほしいとの意見がありました。総務企画常任委員会。報告第17号、地方独立行政法人の中期目標にかかる業務実績に関する評価結果の報告について。公立小松大学の平成30年度から令和5年度までの6年間における全体評価は A 評価と、5段階のうち上から2番目の評価であり、中期目標を達成できている評価でした。就職内定率 100% を継続して達成しており、就職希望者の約5割が石川県内に就職するなど、地方創生に寄与するとともに、国家試験合格率が全国平均を大きく上回る水準で推移したことなどが評価されたとのことです。また、地震や物価高の影響を受けた学生への経済的支援など、学習機会の確保に向けた取り組みや、大学院開設による教育環境の整備についても評価されているとのことです。今後も地元をはじめとする企業への着実な就職を期待する意見や、大学、大学院とも卒業生を輩出して数年が経過したこれからが大切であり、公立小松大学としての評価が確立していくことを期待する意見がありました。未来型図書館等複合施設の基本計画策定について、これまでの基本構想及び事業方針を踏まえ、リビングラボでの市民との対話や有識者で構成するアドバイザリーボードからの助言、民間事業者との個別対話等も実施しながら基本計画の策定に取り組んでおり、今回未来型図書館の核となる図書館機能と想定する事業範囲についての考え方を整理し、方向性を取りまとめたものです。地の集積機能としての図書館機能については、面積約4400平方メートル、蔵書数は約35万冊、閲覧席は約360席を想定しており、ソファーなどのくつろげる閲覧席の設置などにより、利用者が長時間滞在したくなるような空間を目指すとのことです。また、テーマ配下については、新しい発見や創造力を湧き立たせる構成を行い、全体をテーマ配下で配置することを基本とし、 小松らしい特色ある配下の実現を検討しているとのことです。引き続き、リビングラボを通じて多くの意見を取り入れて進めてほしいという意見や、他の図書館では建物自体を見に来る来館者も多いという視点を踏まえながら、高い来館者数の目標を掲げて計画を積み上げていってほしいとの意見がありました。福祉文教常任委員会。小松市民病院建設基本構想策定委員会の開催状況について。委員会の目的として、安全安心で持続可能な医療を提供するため、本館建て替えにかかる基本構想を策定するものです。構想の策定にあたっては、医療需要の推移や地域連携のあり方など、病院の内部・外部環境を分析して、新病院建設のコンセプト及び主な役割・機能を検討、検証した上で新病院の施設整備方針を定め、事業費及び建設10年後までの収支計画などを策定するとのことです。将来の病床数を検討する際には、しっかりと検証した上で適正な病床数確保を求める意見がありました。令和5年度全国学力・学習状況調査の結果について、市内の小学6年生国語算数と中学3年生国語数学を対象に実施された調査の結果が報告されました。県との比較では、すべての教科において同程度との結果でしたが、全国的に見ると小学校の算数においては大きく上回り、他の小中の教科においても上回るという結果であったとのことです。今後は説明をしたり意味を読み取って他者に伝えたりすることが課題であるため、授業の中でそのような課題に取り組んでいくとのことです。また、学習活動の工夫や学校間の差がないように職員の指導力向上にも努めていくとのことです。小学6年生の課題として、正しい漢字を書くことが挙げられていることから、親子で漢字検定に取り組むなど、家庭教育の中でも保護者に関心を持ってもらうような取り組みを求める意見がありました。経済建設常任委員会。石川労働局、ハローワークとの雇用対策協定について、石川労働局との雇用対策協定は、全国ネットワークで職業紹介、雇用保険、雇用対策を一体的に行う労働局と、地域の実情に応じて様々な雇用対策などを行う市が、それぞれの役割を果たすとともに、連携して雇用対策に取り組むことによる相乗効果が発揮されることや、景気変動などによる雇用情勢の変化などに、柔軟に対応することを目的とするものです。具体的な協定項目は現在検討中とのことですが、市内企業の人材確保や女性・障害者の活躍推進などを想定しているとのことです。協定項目に対し、アクティブシニアの活躍推進についても項目に追加してほしいとの意見がありました。小松環境エコフェスティバルについて、幅広い年齢層の方に環境について理解を深め考えていただく機会を創出することを目的にサイエンスヒルズ小松で開催されるものであり、体験型ブースの設置や美化活動を行う団体の表彰などが行われるとのことです。会場で展示される電気自動車について、災害時などに蓄電池として活用できる性能もあることから、実演展示による PR をしてはどうかとの意見がありました。